本語の SBS です。今晩は日本でのグルテンフリーツアーを提供されている増田博さんにお話を伺います。増田さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、こちらこそよろしくお願いします。
はい、グルテンフリーツアーということなんですけれども、これは具体的にはどんなことなんでしょうか。
海外から日本へ行かれる、方々のために提供するグルテンフリーツアーです。でほとんどの人はシリアックもしくはグルテイントーラレンスもしくは、ウィートアレジーをお持ちの方ですね。
これはどう違うんですか。
この範囲が広すぎて、同じグルテイントーラレンスでも、すごく厳しい症状が出る人と、あんまり感じない人と、大きな違いがあるんですよね。本当に危ない方だと、こう空気中に浮遊してるこう小麦粉とかが NG な方は、やはりほとんどこう手に負えないのが現実ですね。特に日本国内で 100% グルテンフリーレストランっていうのがかなり少ないんですよね。
結構いますか、そのマーケット的には大きいマーケットなんですかね。
シリアックコミュニティの方にとっては、日本は本当に難しい国らしいんですね。というのは、日本食といえば醤油なので、ほとんど日本食が食べられない状態なんですよね。特に伝統的な料理になればなるほど食べられないんですよね。懐石料理ですとか、そういったものだと特に難しいです。
よくこっちでたまり醤油かなんか持ち歩いて日本食レストランで食べてる方見ますけど、
たまり醤油にも 100% 大丈夫じゃないので、醤油はいつも持参していただきますね。国によってその法律が違ってですね、厚生省から発表されてる情報ですと、醤油と味噌にはもうその蒸留する時点で小麦が全て飛んでしまうということを言い切ってしまってあるので、なので多数のレストランからはこういう法令が出てるので大丈夫です。ただ現実はそうではなくてですね、醤油を使われて具合が悪くなられる方も結構いらっしゃるんですよね。そこが一番難しいところだと思います。ただもう醤油を使うということだけをもう完全に省いてます、ツアーの中では。もう持参の醤油だけで。
それじゃあ満足できるレストランって実際問題あるもんなんですか。
例えば天ぷらが食べたいとかいう方も結構いらっしゃってですね、シリアックなので天ぷらを一度も食べたことがないっていう方なんですよね。それで最近では少しずつ増えてますけど、米粉を使った天ぷらをお塩で食べてもらったりとか、持参された醤油で食べていただいたりとか、一応天ぷらを食べるという経験だけはできるっていうことですね。
それを協力してくれるような飲食店っていうのはあるんですか。
素直にそういう理解があって営業してらっしゃるレストランもありますけども、そうでない場合ですねはちょっと交渉が必要です。ビジネス始めて今まで個人から少人数のこうカスタムアイティナリーみたいなツアーがほとんどなんですね。で、皆さん日本つつうらうら行かれるので、そういった意味では郷土料理を食べてもらいたいということもあってですね、そういう交渉は時々かなり時間を割いてキッチンの状況を全部把握して、準備にちょっと時間をかけていただいてもらったりとか、難しいといえば難しいけれどですけども、慣れてはきました。結構いろんな都市ですね、日本中の外国人の方本当にたくさん行かれるので、そういう要望はかなり受けてあるんですよ。
どういうところがこうメジャーな感じなんですか、今日本 その旅行のデスティネーションとして考える場合は。
大体8割方の方は京都を経由してどこかに行かれるという方が多いです。
変わったところではどこですか、通常日本人が行かないような。
四 国の、祖谷っていうところご存知ですか？
いえ。
俗に言う限界集落っていうところなんですけども、
はい、
日本になんか3つか4つかぐらいしかない限界集落っていうところなんですけども、
はい、
そういうところにも行きたいとかいう方がいらっしゃってですね、
はい、
苦労しました、まあ、メニューにはないメニューをいつも作り続けてもらってます。
すごいクリエイティブな現場に直面して
、はいはい、子供さんが視力を持っている家庭が結構多かったりするので、
はい、
なおさらこう気を使うことが多いですね。なのでこう、まあ、病気をせずに帰国してもらった時は、まあ、すごくこう充実感がありますね。いつもツアー終了後に、まあ、どこが一番良かったですとか、
はい、
まあ、そういう症状が出たか出ないかというのをそういう有無は確認するんですけれども、
はい、
病気になったということは未だにいらっしゃらないんですよね。シリアックの方も大体もう重々外で外食するっていうことがどういうことかっていうのを理解してあるので、そういうことは口頭と、まあ、あとは書類で、約束ことは交わします。団体ツアーを今後は予定してまして、
はい、
で、そうですね、おそらく、まあ、10名から20名程度のグループツアーですけれども、
はい、
あとですね、
はい、
まあ、ビーガンの方、
ビーガン今多いですね、
ビーガンの方へ の, ツアーも今制作中で、今年の終わりぐらいから、そのサービスを始めたいと思ってます。ただやはりこう理解度っていうのはやっぱり低いですけれども、菜食の方なのでっていうところも、やっぱりレストランによってはなんで菜食なんだってことを言われることもありますし、そういう意味ではビーガンの方でも難しいですね。毎日こう自分がツアーしていく場所で、このビーガンの食事をするっていうのはやはり結構難しいことですね。まあ、動物愛護とかそういう視点からも、ビーガンとして生活されている方がいますし、そうですね、完全にビーガンでこう提供していかないと、本当に難しいですね。もうそういう意味ではグルテンフリーの旅行とあまり変わらないんですけれども、
はい、
もう徹底しない限りは無理ですね。
徹底できそうですか？
そうですね、何組かちょっとやってみたんですけれども、それは成功でした。
よかったですね。最後に5歳のお子さんのお父さんでもいらっしゃいますけど。
はい、その通りです。
このお仕事はどうですか？うまく両立できそうですか？パパ業と。
なかなか難しい時もあります。忙しすぎて、まあ、家の外に連れ出せない時とかっていうのがありますから、そういう日は一日の終わりにちょっとお詫びしてですね。
はい。
甘いものでも買いに行くことはあります。はい。まあ、今までいろんな仕事をしてきましたけれども、
はい、
まあ、この仕事をして強烈に感じることは、やっぱりこう人からの感謝が中途半端ではないんですよね。こう、なんかこんなにありがたがれる仕事をしたことが過去にはないので、
はい、
そういう意味ではすごくこうやりがいがあります。正直言ってまだこう広告などは一度もしたことがないんですけれども、
はい、
世界中のどこからか私たちをこう見つけてですね、なのでこっちもちょっとびっくりしているところなんですけれども、シリアックの方っていうのは実はすごく世界中にいらっしゃって、で、日本へはまだ来たことがないっていう方が本当にいっぱいいらっしゃるんですよね。
じゃあそういう夢が叶っていない人たちの架け橋になって、それから今まで受けたことのない感謝をされてっていうことで、
まあそうですね、最近逆にだんだん自信につながってきてますんで、 幸いにもこう病気になられた方がいないので、うん、あのそれはこう少しこう自慢できるだと思いますけれども。
そうですね、
はい、
今日は本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそどうもありがとうございます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。